あ、子供に対する、子供からの保護を求める。
And then he takes shelter of all the other kinds of paraphernalia that he collects, money and a house and whatever position he can achieve in the material world.
そして、まあ、この物質界で得られる様々な他の物質的な、まあ、お金や家といったものに保護を求める。
But Shukadeva Goswami emphasizes that all of these are fallible. They will not protect one from death.
で、ですけれども、シュカデヴァ・ゴスワミは、このような、まあ、保護を求める対象というのは、決して、完璧ではなくて、最終的には、生命体が死に、面するときに、死から守ることはできないと言っています。
So this is a very disappointing situation for the living entity.
ですから、このような状況は生命体にとって、まあ、非常に、まあ、がっかりとしてさせられる状況です。
What looks to be stable actually turns out to be unstable and unreliable.
というのは、何かその信頼できると思っていたものが、実際には信頼できず、信頼できないということがわかるからです。
Therefore, the process of yoga means to reunite with the husband.
ですから、このヨガの工程というのは、本来の夫とを結合することです。
Tasmade kena manusa bhagavan satpatam pati shrotavya kirtitabhyascha deya pujascha nityada. Suta Goswami says that the Supreme Personality of Godhead is the pati, or the husband of all living entities.
で、スータゴスワミは、クリシナというのは、その生命体、すべての生命体にとっての本来の意味での夫であると言っています。
And he says, Tasma, therefore, ekena manasa, one with one-pointed attention, one should take shelter of the real husband.
ですから、その集中した一つの心、一心不乱に、本当の意味での夫を崇拝するべきであると言っています。
And how can one do that? By hearing about him, by chanting about him, by worshiping him, and so forth.
で、それは、そのクリシナ、神様について聞くこと、そして神の名を称えること、そして崇拝することによって、一心不乱に思うことができます。
And by remembering him and meditating on him.
そして、また、瞑想し、今彼を覚えることによってです。
So, in this purport, Srila Prabhupada is giving some of the psychology of the woman.
で、この解説の中で、シュリア・プラパダは、女性の心理というものを説明しています。
And there are many writings about these kinds of subject matters, even in the modern day.
で、現代においても、まあ、このような、話題に関して、まあ、様々な本が書かれています。
Psychology, especially Freud, has tried to discover the subconscious desires of the living entity in the material world.
で、例えば、フロイトの心理学では、まあ、その無意識の意識下にあるですね、欲望について議論しています。
I don't claim to be an expert on Freud, but just in a general sense, he has talked about how there are deep psychological desires within the mind, within the psyche of every living being.
で、まあ、フロイトの心理学によると、まあ、その無意識の意識下の状態でも、まあ、非常に、まあ、深いレベルでの欲望、様々な欲望があるということを言っています。
And that we're not really fully aware of those desires and urges that are just below the surface.
で、この意識下にある欲望というのは、まあ、我々にとってその気づかないものであります。
There's a documentary about how the nephew of Sigmund Freud became acquainted with his uncle's research and writings.
The nephew is man, right? Boy.
Yes.
Yeah, okay. フロイドの甥が、甥っ子がどのようにして、その自分のおじさんの研究に触れていたかということについての、ドキュメンタリーがあります。
And this nephew came to America and actually started the modern advertising movement.
で、このフロイドの甥っ子がアメリカにやってきて、その現代における広告業を始めたそうです。
He also was the is accredited for starting the what is today called public relations.
はあ、あで彼はまたそのパブリックリレーションズ、OK、その広報活動というものを始めた人として知られています。
And he understood that every person in the material world has innate desires, certain innate desires, especially when it relates to sex and the opposite sex.
で、彼はこの生命、その物質界において生命体というのが非常に強い性的な欲望を持っているということを理解していました。
So in the documentary, it explains how he deliberately used images in advertising that would subliminally entice people to want to buy products based on the fact that it might make them more attractive to the opposite sex.
で、その、ドキュメンタリーの中では、その生命体というのが、その異性に対して、非常に強い性的な欲望を、常に持っているということを利用して、商品を、より魅力的な形で、洗練するという、そういう、広告戦術を彼は生み出したわけです。
The documentary also explains how the tobacco companies approached him and they told him that they had a problem and that is only men smoke cigarettes and how could they get women to smoke cigarettes because it was considered taboo for women to smoke cigarettes at the time.
で、またそのドキュメンタリーの中ではそのタバコ会社がどうやったらその女性にタバコを吸わせることができるような宣伝ができるかという、相談を受けたということが映っているとというのはその当時その女性がタバコを吸うというのはそのタブー社会的に、タブーだと思われていたから。
So he was able to design a campaign that convinced women that smoking cigarettes was a sign that they were liberated and that they were more attractive to men by smoking cigarettes.
ですから、相談を受けて、そのフロイトの甥っ子が非常にいい、その成功したキャンペーンを繰り広げたと。で、そのことによって、その女性がタバコを吸うということは、その性的に解放されているということ、そしてタバコを吸うことが男性にとって非常に魅力的だというような、その宣伝をやったわけです。
In brief, during a large event that was televised in America, it was a big parade, he had hired a group of young successful women to march in the parade and light up cigarettes, and they called them freedom torches.
で、まあ、その彼がまあどうやって宣伝したかというと、まあ、あるその大きなそのイベントがあった時に、まあ、その若くて、まあ成功している女性たちを行進をさせてですね、マーチングをさせて、でその中で途中で、まあ、そのタバコに火を一斉につけさせて、でその火をまあ、その自由の灯火だと言ったわけです。
And then in television advertising, the cigarette companies appealed to the sense of women that if they wanted to show that they were actually progressive, that they were liberated, then they should smoke cigarettes.
で、またそのテレビのその宣伝で、その、まあ、女性が本当に、まあ、その進歩的であるならば、そのタバコを吸うということが、その、まあ、進歩的であるということの証明であるというような、まあ、宣伝を、まあ、テレビでやりました。
He also hired young actresses to smoke while they were performing their roles on television and in the movies. And the movie companies also would accept money for these women to smoke. And this convinced lots of people that it was glamorous to smoke.
で、また同時に彼は、そのテレビやその映画などで、まあ、成功している、まあ、若い女優さんたちに、まあ、そのテレビや映画の中で、まあ、タバコを、その役を演じている中で、タバコを吸わせるようにして、で、まあ、その映画会社やテレビ会社にそのためのお金を払って、そうすることによって、まあ、タバコを吸う女性というのが非常に魅力的であるというような、まあ、イメージを作り上げました。
I mentioned these historical facts because it shows that the living entity can be manipulated very easily in the material world.
で、まあ、このような例をお話しした理由というのは、まあ、その生命体というのがこの物質界でいかに簡単に操作されてしまうかということを示すためです。
And everyone has is born with a certain type of nature.
で、生命体というのはすべてある特定の性質を持って生まれます。
There was a book in the 1980s or 90s which was entitled Men Are From Mars, Women Are From Venus.
で、その、まあ、80年代あるいは90年代の時に、まあ、女性、Man are from Mars, right? So, 男性は火星人であって、女性は金星からやってきたという、まあ、タイトルの本がありました。
In the book, the man pointed out the natural tendencies of men and women and showed how that they were measurable and that men and women had certain kinds of tendencies which were inherent to their gender.
で、その本で、その男性と女性というのがそれぞれ、まあ、その性の差によって、まあ、ある特定の傾向があるということを、まあ、著者は示しています。
And this book became very popular.
で、この本は非常に人気が出ました。
It struck a chord, with the public. In other words, people could see, yes, this is true.
で、まあ、そのみんながですね、本を読んで、それが本当だと思ったので、まあ、非常に人気が出たわけです。
And partly because sometimes there have been, attempts to neutralize the issue and say that men and women are the same, it's only because of nurture, not because of nature.
で、また、まあ、その本が人気が出た理由の一つというのは、まあ、その今現代ではその性的な差というのは、まあ、その教育の結果であって、その本来の性質ではないというような、まあ、ことを言う人もいるからです。
But obviously, from what we've heard in the last 2 days, and from the quote from the Manu Samhita, the Vedic system is to recognize the differences and accommodate them as best as possible.
ですけれども、まあ、マヌホーテンやあるいは、まあ、バガウタムのこの最近のクラスによると、そのベーダのシステムというのは、その男性と女性の性的な差というものを認めて、まあ、それを、まあ、満足させようとするシステムであるということがわかります。
Of course, as with any other principle,It requires finesse to apply it properly.
It requires what?
Finesse.
Finesse, what is it?
You have a dictionary? Because it's a great word.
yeah, I do.
Okay. It would be interesting to hear what the...
How do you spell?
Finesse. F-I-N-N-E-S-E.
F-I-N-N-E...
S-E.
S-E. Finesse. Oh, fineness. Oh, okay. 上品さ?見事さ? Okay, so now I understand the word, but then now I forgot the sentence.
That's okay. As with, in the application of any principle,it must be finesse is required to、mm-hmm. to apply any principle properly in society.
Mm-hmm. で、まあ、どのような原則であっても、それを適用するためには、まあ、その、you mean like a fine tuning, right?
Yeah, it has to be done with careful consideration.
うん。で、その、まあ、どのようなルールであっても、それを適用する際には、まあそのまあ、十分にその状況を見て、まあ、注意して応用するということが必要です。
Because there are often exceptions there are exceptions in many different circumstances that require to be accommodated.、
うん、なぜなら、まあ、いろんな状況での、まあ、例外というものがあるからです。
So these purports we're reading over the last couple of days, I'd like to stress again, should not be taken out of context.
ですから、まあ、この昨日今日と読んでいるバガヴァタムの説が、を文脈によって理解することが大切だということを、まあ、強調しておきたいと思います。
These are indeed the words of our Acharya for ISKCON.
で、このようなまあ、解説というのはイスコンのアチャリアの言葉です。
But they must be taken in the context with all of the ways in which he actually applied these things and the way he spoke about them in many different circumstances.
ただ同時にその、まあ、プラパーダが解説でおっしゃっていることというのはそのプラパーダが他のところでどのような発言をしてあるいはどのようなその原則を適用したかということを、まあ、考えた上で、まあ、文脈を判断して理解するべきだということです。
And taking this as an, from the allegorical point of view,We should also apply the principle to our life that we need to have shelter from Krishna and not be independent.
で、この同時にこの寓話からその我々は物質的な要素に保護を求めるのではなく、本来の保護者であるクリシュナに保護を求めるべきだというそういう原則を学び取るべきです。
I also find it interesting that the description of the man's long arms being like powerful snakes is also parallel with many of the descriptions of Krishna, whose long arms are described as being very appealing to the gopis and his other devotees who take shelter of him.
で、また、この説で、そのたくましい腕というのが蛇のように例えられている、まあ、これは、まあ、クリシナの描写にも、まあ、同じような描写があるというのが、まあ、非常に面白いと思いました。
At this point, we'll take any comments or questions.
で、何か、コメントあるいは質問がありましたら、どうぞ。
あ、番茶ですけどよろしいでしょうか。
はい。
今日説明あったんですけど、男性っていうのがプロピティですね。物質界ではプロシアが男性でプラクリティが女性、生命体が女性に例えられてるんですけれども、バーガバッタムでは11巻でクリシナがウッダバに説明しているところで、もともとブラフマンっていうのはその男性女性っていうんじゃなくて、主体と客体に分かれてたと、見るものと見られるもの、オブジェクトとサブジェクトっていうんですか、分かれてたってされてるんですけど、精神界では二元性がない精神界では男女っていうのが、向こうでは絵とか見てたらラスダンス踊ってて、ゴピーは女性みたいなんで男女の差があるみたいなんですけども、精神界でも男女差っていうのはあるんでしょうか？
Okay, so this is a question from Banchatita Prabhu. So basically, today's talk was mainly about the gender difference between male and female in this material world. And the Srimad Bhagavatam, 11th canto says that at the level of Brahman, there is no gender difference. But in the spiritual world, there's description of the Krishna and gopis, and then they look like a male and female. So is there a gender difference in the spiritual world as well?
Yes, there's definitely a gender difference in the spiritual world.
で、精神界においても性的な差というものはあります。
Because there's the Shakti and Shaktiman. There's the Purusha and Prakriti in the spiritual world.
なぜなら、その精神界にも、プルシャとプラクリティという二元があり、そのシャクティとシャクティマン、という違いがあるからです。
And as Krishna mentions in the 15th chapter of the Bhagavad Gita, the varieties and differences we see in the material world are reflections of what's there in the spiritual world.
で、バガヴァッド・ギーターの15章でも言われているように、この世界における、さまざまな多様性というものは、精神界における多様性の反映に過ぎないからです。
And this is variety. And the differences in gender are what make for a rasa.
で、このような多様性、性の多様性というものが、そのラサを作り出すのです。
はい、ありがとうございました。それと今日ヨーガの意味っていうのが、本来の夫と結合することっていうことで説明があったんですけれども、主体とその客体の考えが一致するっていう単語で、サンスクリット語でアーランバーナっていう単語があるんですけども、それはヨガと同じ意味と説明していいんでしょうか？
So there is a Sanskrit word called Alambana, and which according to Banchatita Prabhu means unification of subject and an object. So is that the same as your explanation or your understanding of yoga, which means to be united with the actual husband?
Well, I'd have to see the context that that word's being used in.
そのアーランバナという言葉がどういう文脈で使われているかということをまず理解しないといけませんね。
This described as union or becoming one in the spiritual sense means becoming one in a desire.
その一つにな、精神的な世界で一つになるというのは、その欲するところが一つになるということです。
That is, the servant has no other interest except for the fulfilling the desires of the master.
その欲するところが一つとなるというのは、その自分自身の の望むところが自分自身の望むところになるということです。
Where the lover and beloved are only interested in fulfilling one another's desire.
その恋人同士というのは、そのお互いの、お互い相手の欲するところを満たしたいというところで一致するということです。
はい。2 type who has a question?
ありがとうございました。
はい。
フェネスが上品さとか見事さっていう方で言ってましたけど、それはその後のこう説明のどこにかかってきてるんですか。そのアチャリア、ルールを適用するには十分注意して応用することが大事だとか、その後で来たんですけど、
はい、
その時にその上品さとか見事さっていうのがどこにどういうふうに当てはまってくるんですか。
So you mentioned about the finesse. So I Nittai Prabhu says that he didn't quite figure out like how that you mentioned about the finesse is related to the application of principles.
It means that sometimes when people read a statement by Prabhupada, they can oversimplify it and try to apply it in circumstances that may need some kind of adjustment rather than just the straight application.
うん。その、まあ、プラパダのお言葉を読んで、それを、まあ、自分の人生、まあ、その実際の状況に応用しようとするときに、まあ、そのいろいろな、まあ、状況を見て、まあ、その、適用、あるいはその調節をしないといけない状況があると。まあ、その単にその応用するだけではなくて、調節が必要だと、その調節が必要だということが、まあ、その、まあ、その、まあ、上品さというか、その正確さというか、精密さが必要だというところとつながってくるということですね。
As an example, when Srila Prabhupada came to America, he assisted in getting his disciples married.
例としては、例えば、まあ、プラパダがアメリカに来たときに、まあ、その弟子が結婚するのを助けましたと。
And as a sannyasi, this was not his duty to perform.
で、彼はサンニャーシだったので、法規階級者だったので、まあ、その結婚式をサポートするというのは彼の義務ではなかったと。
And Prabhupada mentions in his writings that he was criticized by hisGod brothers and other contemporaries for doing this.
で、そのプラパダはその自分の、まあ、日記に、まあ、その結婚式をやったということで、まあ、兄弟弟子から批判されたということを書いています。
His involvement in marriage ceremonies seemed to violate a Vedic principle.
うん、それはその結婚式に、まあ、そのサンニャーシが参加するというのはそのベーダの原則に反するように見えたからです。
But as Prabhupada mentions in his Bhagavad Gita purport, because doing this was helpful for the Krishna consciousness of the people involved, it was actually correct and it was proper kind of renunciation.
うん。ですけれども、まあ、プラパダがバガバットギーターの解説の中で説明していることは、そのように結婚式を行うということが彼らのクリシュナ意識の発達にとって、良いことであると判断したので、本当の意味での、まあ、ベーダーの原則を破ったことにはならないということです。
So someone might take this purport and say all women should be married before they reach puberty.
ですから、まあ、例えば、今日の解説のところで、そのプラパダが言ったことをそのまま真に受けて、 すべての女性は思春期になる前に結婚するべきだという言い出す人があるかもしれません。
And somebody actually tried that at one point, and there was a very, contrary result.
で、まあ、その、このことを実際に実現しようとした人がいるんですけれども、まあ、そのように思春期の前に結婚したとしても、結果としては、そのクリシュナ意識の発達には役に立たなかった。
So what worked very well in India and Bengal during a certain era, when the same principle is transferred to a culture like Japan or America.
で、その、まあ、例えばインド、あるいはそのベンガール地方で、まあ、うまく活用されていたこのような、まあ、思春期の前に結婚するという状況を、その日本や、まあ、アメリカにやってくると。
This requires discrimination.
ですけれども、そのような間違った状況で、原則を応用するためには、ディスクリミネーション、まあ、その、まあ、知的な判断、まあ、判断、まあ、十分に注意深い判断力が必要とされます。
And not simply blind application of a principle.
そして、その盲目的にその文章をそのまま真に受けて、そのまま応用するということは避けなければいけません。
Of course, we don't want to relativize the principle either. We must also consider that it's a valid principle.
ただ、まあ、同時に、その原則は、まあ、そのあってもなくても良いというような形で受け取るべきではないと。で、もちろん、その原則というのは、重要であるということも我々は認識しなければいけません。
But maturity and realization are required to apply a principle in a way that actually benefits people.
ですから、その、その精神的な成熟さというのが、その原則を取り出して、ある特定の状況に当てはめるためには必要です。
This is what I meant by it requires finesse.
まあ、それが、その、まあ、上品さというか、まあ、正確さ、精密さが必要だということで、言いたかったことです。
Thank you very much. どういたしまして。もう一つ、last.
もう一つ質問がありますか？あ
最
るい
後。
は、
質問。No, last
最後に何かあります。
最後の質問ですか？
最後の質問。
ありますか？So, maybe we set up a Krishna Sharana hotline. That would be helpful. It's really nice that you've studied Sanskrit because it's always helpful to go into the meanings of the words and get a little more clarity when discussing the Shastra. Very interesting.
Yeah, certainly.
Well, thank you very much for your very responsive translation. And thank you to all the devotees today for coming together once again to hear the Srimad Bhagavatam right here in Japan. And may the vibration of the Srimad Bhagavatam enliven your heart and remove all obstacles on your path to remembering Krishna constantly throughout the day. Hare Krishna, Gaur Premanande, Hare Hare.
シーシーバイシセカマハラジキー。
じゃあ、
ありがとうございました。
ジャイシシワルゴビンドジキジャイゴプレイマーナネ
ガリガリボ
ワシチャバクルバスチャ
Thank you very much for your class.
Thank you very much. Hare Krishna.
Haribo. お疲れ様でした。
通訳ありがとうございました。
通訳ありがとうございました。ヤムナさん、いつも接続ありがとうございます。ハリボー、ハレクリシナ。
ハリハリ。
ハリボー、切ります。